クリニック特別企画子育て SOS のコーナーということで、こちらの特別企画は発達サポーター育成講座を主催しています明星大学教授の星山麻木先生とご近所ママいちこさんと一緒に4回にわたってお届けしていこうと思っている特別企画です。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。よろしくお願いします。
はい、今日も漏れなくオンライン収録ということなのでですね、音声などもちょっとお聞きづらいところもあるかと思いますが、ここはご容赦くださいということで、いつもはですね、発達サポーター育成ラジオ講座というのを配信しているんですけれども、まあコロナのこの時期ね、皆さん本当にもうだんだんストレスが溜まってきて、お家の中でもね、大人も子供も、
ね、
そうお悩みがだんだん出てきてるんじゃないかなということで、ちょっと SOS にお答えしようという試みを始めてみました。ですね、今回4つのテーマに分けてですね、一回一回収録させていただくんですけれども、お家の中でね、子育てに関してすごくお悩みを抱えていらっしゃる方から、ご質問をいただいております。一回目の今日は、感情のコントロールの、ね、難しさというところを、ご質問お読みしますね。まあ本当に大人も子供もですけれども、外に出てはいけないとね、分かっていても家の中でじっとしていることがすごく辛いですと。特にお子さんね、ゲームとか動画とかそういったものへの依存も高くなっています。また感情の起伏がより激しく攻撃的になっている気もしますということで、先生のこのご質問にお答えいただけますでしょうか。
はい、今ですね、まあ、家族と密接な関係になって、いつも、いない距離というか、いつももうちょっと離れて自由な空間が広いと思うんですけど、物理的にも家の中ですごく一つの部屋の中に、同時に何人かの人間がいる時間が長くなっていると思います。だからお互いに外に行けないので、お互いに見えないストレスを抱えながらしているので、どうしても、まあ、大人ですね、親の目に見えない不安だったり経済的なことだったり、いろんな、まあ、ストレスが子どもに当たりやすい時期じゃないかなということです。で、お子さんたちもですね、まあ今見通しが持てなくて、いつになったら学校に行けるかって分かっていたらちょっと我慢して、この時になったらまた友達に会えるなって思えるんですけど、今そこの見通しもないので、お子さんも同じようにイライラしたり非常に不安になっている時期だと思います。で、ここで、ぶつかりやすいわけですね、感情がね、うん、ということなので、まあ、一つは自己防衛っていうか、自分で自分と誰か他の人との感情がぶつからないようにと思うと、子どもにとってはやっぱり一番逃げやすいのがゲームだったり動画だったり、一日 YouTube 見てたりっていうことになりがちだと思いますが、まあ、そこのところで本当にこれでいいのかなとか、またそれ止めたりするとより激しい、まあ、ぶつかり合いになったりっていうようなところが実態としてあると思います。まあ、ちょっとここについて考えていきたいと思うんですけど、実態としてどうでしょうか、ご近所ママのいちこさんとか。
うちの子たちは動画もゲームも三昧でございます。
漏れなく
動画三昧とか、はい、どうですか、特に問題ないですか、そのまま好きにやってらっしゃれば。
そうですね、私も、まあ、自分が子供で本当に外にも行っていけないよ、友達にも会えないよってなったらどうするかなと、まあ、私の子供の時代はもちろんないので、漫画読んだりとか、まあ、本読んだりとかテレビ見たりなんですけれど、まあ、それがそのままそのデジタルに変わったっていうだけかなっていうふうに考えてはいるんですけど、
はい、
はい、
じゃあもういちこさんのうちはそれなりに平和ということですね。
そうですね。
はい、はい、という考え方もあります。はい、まあ、いろいろですよ。だからその動画とかですね、まあ、一日ゲームやってるってことが楽しめるお家もあるし、どうも自分の教育方針に反してそれを見るだけでイライラしてしまうっていうお父さんやお母さんもいらっしゃるかと思います。ということで、まあ、なんていうんですかね、考え方はいろいろなので、 まあ、感情をどういうふうに収めるかっていうところに絞ってお話ししたいと思うんですが、まず感情のコントロールで大事なことは親子関係を壊してはいけないっていうことです。まあ、簡単に言うとですね、親子関係や家族関係、人間関係ですね、今狭い空間の中でお互い、まあ、少しでも心安らかに平和に過ごしたいなってお互い思ってはいるんですけど、一番大事なことは勉強が遅れないとか何かやらなきゃいけないっていうことではなくて、あ、人間関係なんだ、家族関係なんだっていうことですね。特に良好な親子関係、これはキーワードです。良好な親子関係を大切にするんだっていうことをですね、親も子もちょっと心のどこかで覚えておいていただけるっていうこと、これがとっても大事です。
意識をそこに向けるだけでちょっと気持ち変わりますね、今感じたんですけど。
そうですね、割と勉強遅れちゃうとかですね、もうなんかそっち経済的な話がよく出てくるんですね。もうそれ無理もないことなんですけど、実はですね、後からどうにかなるものもいっぱいあるんだけど、壊れてしまって修復が非常に難しいのが親子関係なんですね、ということです。
なるほど、深いそうですね、いや本当にね、
だから逆に言うとね、良好な親子関係、まあ、つまり親子関係がなんとかなってればこれでいいんだって、この場ではそんなに無理して頑張らなくても、まあ、これでいいんだっていうような安心感を持っていただくことも同時に大切じゃないかなと思います。
そうですね、それを考えるとやっぱその親子関係っていう言うとその親子っていう風なこう役割というか関わり方とか、はい、そういったものが今まで以上に自分はどういうふうな
関わり方をしたらいいか、じゃあそこはちょっと3段階に分けてご説明しますね、
はい、
まずですね、お互いにもうカーッとなってイライラしちゃう時ですね、でもこれ些細なことで起こるんですよ。もうこうなる前では何でもなかったことが、なんかすれ違っただけでもすごくイラッとしたりとか、何気なく言った一言でもカッとなったりするのは当たり前なんです今、空間の中でみんな動きを制限されているのでね。でまずイライラした時なんですけど、簡単にできるのはとにかく自分で、あ、そうだったって思い出していただいて、自分をリラックスする方向に感情を逃がしていただくことですね。それは皆さん得意だと思うんですけど、例えば呼吸、一番簡単なのは深呼吸するですよね。それから水を飲みに行くですよね。それからもうとにかく自分の、その場の感情を収めようっていう方にコントロールを持っていくっていう、まあ、これが第一段階です。でもこれでもうまくいかないってことないですかね。どうですか。もう分かってるけど、
はい、あります。
あり
ますね。でね、はい、もうこれはね、次の段階でそんなことやってる場合じゃなくて、もっともう上がっちゃって、もう 1,2,3,4,5 って段階があるとしたら、1ぐらいならそれでもいくんだけど、もう3とか4になっちゃうともう難しいんですよ、カーってなって、もうその場合は逃げてください。とにかく逃げる。これが第一です、はい。逃げ場所はどこでしょう。皆さんどこに逃げますかね、お家の中だと。
私はトイレです。
いいです。トイレはとても大切な場所です。
トイレに必ず漫画が置いてあるので、しばしばの世界に没頭しますね。
はい、なるほど。トイレはですね、逃げ場所としてはいいです。ですから、とにかく個室っていうか、自分の、まあ、本当は一番いいのは、もう例えばお母さんでもお父さんもあそこに逃げ込んだらもう触らない、ね、あそこに行ったら機嫌を直そうとしてるんだから触らない、こういうことをお互いに逃げ方と練習をしとくといいです。でも1段階でパチってきた段階でもうすぐ逃げてください。それ以上突っ込んでいくともうろくなことが起こりません、こういう状況ではね、ということで逃げる、はい、いいですか。1番は呼吸、深呼吸などで自分の感情を逃がす、もうこれダメだと思ったら2番はとにかく逃げるということです。はい、はい、で3番なんですけど、これはですね、隠れ家作りなんですよ。これはちょっと楽しいと思うんですけど、どんなに小さいお部屋でも、どんなに小さいお家でもね、自分だけのね、ささやかなね、本当に隙間でもいいので、プライベートのスペース作っておいた方がいいです。はい、これはもう普段からですね、特に感情コントロールがうまくいかないなと思ってる親やお子さんの場合はですね、隠れ家作ってください。で隠れ家の作り方にはいろいろあります。なんか例えば、よくあるのはちっちゃなテント、それから小さな段ボールですね、 で何でもいいので、うん、そこは入っちゃダメなんです他の人は、うん、その人の安全なゾーンなんです。そこはちゃんと約束を守っていただいて、そこに逃げ込めばなんていうかもうセーフみたいな鬼ごっこでいったらもうここに逃げ込んだら触っちゃダメっていうね、それをね、うん、大人でも子供でも特にお子さんですね、お父さんお母さんはですねそれは尊重するってことです子供をね、うん、だからもう子供がそこに逃げ込んだらそこにくどくど追いかけていってなんか小言を言ったりするのはルール違反ということで練習しとくといいと思います。はい、どうでしょう、
なんか楽しくなってきた。
いい、ね、楽しい楽しい、
なんか、ね、楽しいでしょ、うん、
ガンボール
隠れがそう
想像するとそれだけでも
はい、なんでしたらですねご機嫌がいい時に皆さんで隠れ家作りやっとくといいと思います。それぞれでね、大きいスペースである必要は全くありません。はい、特にお子さんの場合は本当に自分の身体がギュって隠れるぐらいで小さいところで十分です。でそこは楽しいスペースにしてください。安心できる、
うん、おやつ持ってったりとかいいですよね。
いいですね。
私なんか隠れ家とちょっと違うんですけど、週末の朝、親がなかなか起きてこない時は、私結構朝早く起きるタイプだったんですけど、もうクッキーとか、もう飲みたいもの食べたいもの全部自分の布団の中持ってって、漫画読んでました。
なるほど。はい。ありがとうございます。ということで、第3のヒントは、空間と時間が交差しないようにわざと分けるということです。これも知恵ですね。普段は共有、皆さん別々の場所にいるので共有することが重要なんですけど、今は反対です。ほとんどの空間と時間を共有しちゃっているので、逆に分けるっていう時間と、もうだから誰かがテレビ見たいんだったら、その時間はもう外して自分は違うことするとか、それから空間も元から分けておくっていう風にぶつからないようにする工夫です。ここはとても重要だと思います。特にお子さんがたくさんいらっしゃったりとかね、それからまだ小さい場合ですね、工夫しておくといいと思います。
あ、なんかシェアハウス的な考えていくといいかもしれないですね。同居人っていう感じでする
のがいいかな。あ、いいですね。シェアハウスがうまくいくのも多分プライベートな空間と共有の空間がはっきり分かれているからです。全部これをごちゃごちゃにするとトラブルが多くなるので、子供だからといって全部一緒にしないで子供だけの小さなスペースを作ってあげるっていうところがコツだと思います。それと、まあ、一番最後にまとめなんですけれども、もちろん家族みんなで共感したり共有する時間がとっても大事です。それは多分一緒のに楽しいことをすることが大切なので、さっきのいちこさんの話に出てきたように、料理を作るとかね、何か一緒に隠れ家を作って創作をするとかね、なんか創造的なことが一番楽しめるんじゃないかなと思います。はい、以上でした。私からは。
はい、ありがとうございます。なんだかワクワクしてきましたよ。ねえ、次回はですね、やっぱりこう子どもさんの学習のこととかね、すごく気になってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれども、学習方法の課題っていうところのご質問にお答えしていきたいと思っています。ということで、あっという間の15分、次回もお楽しみということで、
はい、
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。次回は学習です。続くよ。